老害のボードゲーム概論。
はい、どうも、ナイスガイと老害のボードゲーム概論がまた今週もやってきたわけなんですけれども、それで今話してるのが僕、老害担当のヒロシと、
ナイスガイの小林と、
そして今回はバーガーキートこと森さんをゲストにお迎えして、ちょっとお話をしていこうと思うんですけれども、森さんどうぞよろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。森です。
お願いします。
で、今回ですね、どういう話をしようかという、ことなんですけれども、ルールですね。ボードゲームをやる上で、ルールっていうのはおそらく最も大事なもので、これがないとゲームにならないというものなんですけども、まあこれについてこう考えてみようと。っていうとなんかね、難しい話になりそうなんですけども、まずは、皆さん、ルールブックを読むのって好きですかっていう質問をしてみようと思うんですが、小林さん、どうですか、ゲームのルールブック読むのって好きですか？
まあですね、まあ、遊びたいから読んでるだけというところは、あんまり得意じゃないので、わかりやすいルールブックじゃないと結構しんどくなったりしますね。
では、森さんはどうでしょうか？
説明書を読むのはかなり嫌いですね。
それは、説明書って世の中にいろいろあるじゃないですか。別にゲームに限った話じゃなくて、家電一つ取ってもそうだし、はい、ソフトウェアだったりでも説明書って必ずありますけども、どんなジャンルのものでも大体説明書なんていうものはなければいいのになっていう。
そうですね。遊ぶために仕方なく読むという感じですね。
最近のデジタルゲームの方に目を移してみると、説明書なんか読まなくてもいいような作りになったりしますよね。
はい。
チュートリアルというものがあって、それ、チュートリアルモードから始まって、やっていく、それに従ってやっていくと、それだけでこうゲームが遊べるようになるっていう親切設計になってるんですけども、僕はチュートリアルモードっていうのが、飛ばせないで必ず毎回やらされるスタイルのゲームというのが大嫌いで。
わかります。
うん。やってりゃわかるのに、なんでこんなわかりきったことを一からやらされるんだよっていう怒りを覚えるので、そういう観点から見ると、こうアナログゲームっていうのは自分で好きなようにルールブックを読んで、自分でそのゲームをどういうふうに遊んでいくかっていうことを知ることができるので、すごく好感度が高いですね。
はあ、なるほど。
親切にされすぎるのもいかがなものかと。
いや、ゲームそのものが非常に面白いので我慢して読んでるっていう面が私は強いんですけれども、
まあそうなってくると、まあただね、同じルールブックを読むにしても、まあ、読んでて苦痛なものもある一方で、まあ、さしてそうは思わないもの、比較的楽しいものとかっていうふうにいろんなルールブックっていうのがあるかと思うんですけれども、
はい。
で、まあ、ボードゲームってすごく種類があって、で、まずですけども、森さんはですね、どういう立場の方かっていう話をしてなかったんで、
はい、
バーガーキッドって何やねんっていうふうに皆さん思ってると思うんですけども、まあ、同時にゲーム作家ということで考えてよろしいでしょうか？
あ、まあ、趣味ですが、まあ、同時に作家はみんな趣味ですから、それ大丈夫だと思います。
はい。ですね、前回のゲームマーケットで話題を重なっていったファイナルバーガーの作者の森さんというふうに言うと、あーっていう反応があると思うんですけども、見た目の良いゲームで有名なファイナルバーガーですよ。
そうですね、見た目だけ良かったということで有名です。
いやでもあれはキャッチーでしたよね。まずカードが丸いんですもん。
高いんですよ、丸いカード
でしょうね。なかなか見ないです。で、こう、みっちり絵が描いてあって、そのままハンバーガーになる。あ、すごい。はい、すごい。もうその時点ですごい面白そうでしたよ。はい、あの写真見て。
多分みんなあれでもっと、パーティーライクに遊びたかったのと思うところに、謎の複雑な取り手を入れてしまって、本当に申し訳ないので、パーティーライクなルールちょっと作っておきます。
今でも簡単なルールとか、はい、ツイッターなんかに公開されました
よね。一応公開しています。ただ文字だけなので大変読みにくいと思いますから、そのうちイラストに変えます。
今日ルールの話とかルールブックの話をされる中でも、どうやったら読みやすいものになるかみたいな話をされてくるで、
はい、
そう。で、その、まあ、ファイナルバーガーっていうのは、小林さんに話をしたら、いや、欲しかったけど買えなかったんだよねって言って、で、僕も実際に遊んだことはないわけなんですけども、説明書も、僕は見たことないんですけど、小林さん、説明書は
ありますね。
あります？
あります。
ネットで公開されてる。
はい。
ものは、それって PDF の形で、実際にその、品物、商品をこう、商品というか作品を手に取った時に、手にすることができるのと同じ形で公開されてるんですか？
あ、はい、同じものです。ちょっと1ページ多くなってますね。
ルールが追加されて。
はい、まあ、注釈と言いますか。
うん。その辺今はいいですよね。あの、簡単にアップデートすることができるんで。
あ、はい、本当にそれはいいです。
で、まあ、その今回ルールの話をするっていうことで、その森さん実際にゲームを制作して、そういうふうにルールもいろいろ、あの、どういうふうにルールブックを書いたらいいかっていうことも試行錯誤した経験があるということで、まあ、はい、実際の例なんかがお聞きできると思うんですけれども、その、ファイナルバーガーの、まあ、ルールを書くにあたって、こう何か参考にしたものとか、あるいはその、気をつけたこととかっていうのってあるんですか？
あ、はい、まず、参考というかですね、同じ取り手の説明書はいろいろ見ました。まあ、トリックテイキングと呼ばれるタイプのカードゲームですかね。基本的な流れはみんな同じなはずなので。
まあ、みんなが1枚ずつカードを出していくっていう、で、そのカードを出す際のルールがあるっていうのが、まあ、取り手ですよね。あの、森さんが好きな取り手っていうと、どの辺になりました？
はい、そうですね。最近のものだと、エッベスというのがとても楽しかったですが、
はいはい、
あ、古いもの、古いっていう方でもないかもしれません。古いものだと、ボトルインプとかですかね。うんうん、
全体的なやつですね。
はい。伝統ゲーム的なトランプでできるやつも結構好きです。
ハーツとかそういう。
はい。
ど真ん中ですけども。
はい、そうですね。ハーツとかですね。最近、あの、ヒゲさんの主催していた TTP ショーなんかに応募されて、
はいはい、トリックテイキング
パーティー。はい。たくさんあのトランプでできるゲームが発表されましたから、ちょっとそういうの仲間内で遊んだりもしています。
うん、まあ、トランプのゲームなんかはルールに関しては比較的わかりやすい部類ですよね。その登場する、はい、あの人物というか登場人物が少ないので、
はいはい、
まあ、大体あの一つのトランプと呼ばれるセットがあれば、はい、それ以上いるものってないですもんね。
そうですね。ただ伝統ゲーム的なのだと、あのトランプのゲームの説明ってとても不親切なのが多いとは思います。知らない用語がすごくいっぱい出るというか、あの私とかが読んでもちょっとあの解釈に困るような伝統ゲームの説明はたくさんありますね。うん、
ということはじゃあそういうふうにならないようにこうとにかく親切に書くっていうのが、はい、やっぱり気をつけた部分ですか？
あの一番気をつけたのというかノウハウがなかったもので、あの気をつけるべきところも少ししか知らなかったんですけれど、同じことを違う言い方で言わないというのは気をつけました。うん、例えば得点のことをポイントと言ったり得点と言ったり勝利点と言ったりすると、あの3つ点数系統があるのか全部同じことを言ってるのか読んでる人が迷ったりしますから、あの必ず VP ビクトリーポイントで統一するだとか、そういうふうに同じ事柄は同じ言葉で言うっていうとこしか注意していませんでした。他のポイントが分からなかったので。
まあでも用語の統一っていうのは絶対にされてないと混乱するだけですからね。
はい、
あの、
はい、
同人っていうのはゲームに限らず文章にしてもそこのところ全部自分でやらないといけないので、
はい、
あのクオリティの差が出る部分ですよね。
そこはもうサークル仲間の皆さんに何回も読んでもらって、これも違う言い方してるとかいろいろ直してもらいましたね。ただあの私のファイナルバーガーの分かりにくさはそういう部分じゃなかったので、そこだけ気をつけても、まあ、あの違う部分で問題がありましたけども、
やっぱりそれはあのボトルインプみたいなゲームをこう息をするように気軽にプレイするようなトリックテイク好きの人からするとやっぱりあれぐらいの分量のゲームになっちゃうんだろうなというのは分かるような分からないようなといったところですけども、
盛り込みすぎましたね。もう初めて作るとこうやりたいなりました。
はい、あ、ごめんなさい、今ちょっと途切れちゃったので、初めて作ると、
はい、あのやりたいことをすべてやろうとしちゃった感じがありますね。3つ作れるゲーム3パターン作れるぐらいのアイデアを無理やり入れちゃった感じがあります。
あ あのエンタメだとそういうのよくありますけどね。
はい。
まあ、ボードゲームはエンタメなんで、そういう意味では王道的なやり方かなという言い方も。
はい、かもしれません。
で、あの、まあ、さっきこう、はい、はい、どうぞどうぞ。
いえ、あの、ルールライティングに失敗したというよりは、そう、ルール自体の作り方に失敗したって感じですね、あれは。
まあ、大体あの、稼働なんかはそうですけども、あの、足し算するんじゃなくて引いていくのが美しいんだよとかっていうけども、それが難しかったりしますからね。
はい。作ってると、あの、難易度の感覚が麻痺してきて、自分は慣れてるし何度もやってるので、あの、いけると思っちゃうんですよね。これぐらいならまだわかるかな、というような。そこはかなりちょっと良くなかったですね。
うん、その辺の、あの、わかるだろう、できるだろうっていう感覚っていうのが、その、ルールブックについても言えて、大体その、作者とか、その、テストプレイをする人っていうのは、そのゲームがどういうものかっていうのが頭に入った上で、その文章を、まあ、読むわけじゃないですか。そうすると、やっぱり全体像が見えてるから、どうしたって、わかんないことだってわかっちゃうと。必要なものがなくても、あの、保管できちゃうんだけども、でも、それを、ルールを読む人っていうのは、それを全然わからない状態であるっていうのを、こう、念頭に置いて書くんだけども、でも、あの、知らなかった頃にはもう戻れないっていうのが多分一番難しいところなんですよね。
はい。そうです。
あの、
その点ですと、
はい。
あの、ファイナルバーガーでまさしくそうだったポイントがありまして、
はい。
いくつか、ここ、まあ、ダメだっていう点は、あの、共通してあったんですけど、その中でも、顕著だったのは、最後の得点計算なんですね。
はいはい。
具の掛け算というか、具の種類によって、まあ、点数が導き出されるので、ちょっと最適解を見つけなくちゃいけないんですけれども、うん、もうそれの計算がかなり面倒でわからないと言ってる人が、まあ、ほぼ全て、の人がそう言ってまして、プレイした人は。
はい、はい。
あの計算が簡単だ
ったと。
あと、はい。いう人はいなかったんですけど、サークルメンバーだとあれやりすぎて誰もその計算が面倒じゃなくなってたんですよ。あのもう見ると最適解が分かっちゃうぐらいやってたり、まあ、特に理科士さんは数学専門だったりするので、あの計算も早いとか、サークルメンバーも慣れてくると そこの難易度に気づかなくなっちゃってたんですね、とかそういう問題もありました。
で、まあそのある程度、まあ、知らない前提で書くっていう、上でも、その、いろんなゲームをやったことがある人に向けて書くのと、その本当にゲームをやったことがない人に向けて書くのではまた違ってきますよね。
はい。
その、まあ、ワーカープレスメントって、まあ、メジャーなシステムがありますけども、のゲームを作るときに、その、まあ、ケイラスだったりとか、アグリコラだったりっていう、メジャーのタイトルから知ってるだろうっていう、ある程度のこう、コモンセンスですね。まあその、常識を持ってるであろうっていうことをこう、想定して書けるのと、あの、そんなの見たこともないよって人に向けて書くのとでは、全然そのルールの分量も違ってくるし、
はい、
その表現も違ってくるしで、で、その、まるっきりの素人に説明するのって、
はい、
あの、可能なゲームと、あの、ある程度こう、諦めてもいいようなゲームってあると思うんですよ。その商業ゲームであれば、その、まるっきりの素人を排除しちゃうっていうのはちょっと商売としては、なしだと思うんですけども、同人ゲームになってくると、ある程度知ってるよねっていうふうなことを言っても、それは甘えと言われては厳しいんじゃないかななんていうふうに思ったりもするんですよね。
はい、それは割り切って大丈夫だと思います。あの、ターゲットユーザーが明確なら、その損失に伝わればいいとは思うんですが、まあ、私、あの、まるでターゲットユーザーが、あの、幼い子供かのようなゲームを作って、なおかつ、取り手知らないとわからないような書き方をしたので、だいぶ多くの人をちょっと罠にはめてしまった気はします。
いや、なんかさっきからあの、森さんのファイナルバーガーのことをちょっと失敗だ、まあ、そのゲームとしてどうこうって話じゃないですけども、なんとなく森さんを責めるような感じに聞こえたらば申し訳ないんですけども。
違います。私、自責の念が重いので、吐き出しているだけなんです。
いや、あの、僕がその、いつも、ツイッターなんかでよくその見た目ばっかり、国産のゲームは見た目ばっかりよくって内容が伴わないみたいなことを言いがちなので、その最初に見た目の良いゲームを作ったことで有名なみたいなことを言った時点ですね、攻めてる雰囲気になってるというふうに取られてると大変申し訳ないんですけども、あの、別にそういうふうに思ってるわけじゃなくて、あの、なんだろうな。
平気です。
そうそうそう、あの、恋愛に例えたりすると、 そのやっぱり見た目のようにゲームって惹かれるじゃないですか。でそれを恋愛に例えるとやっぱりあのまず見た目がいい可愛いとかあとあのおっぱいが大きいとかそういうところからやっぱり興味を持つわけじゃないですか。
はい、
そうだからやっぱりそのあの見た目で引くっていうのは絶対に必要なことなので、でその上でやっぱりとりあえず惹かれちゃったらばあとはどういうふうに好きになれるかどうかっていうことなんで、まあそれがねその先のすごくあの面倒くさい性格だったらばお別れしましょうとかっていうふうになるし、まあそれは世の中よくある話なので、あの見た目が良いからどうこうっていう見た目が良いからダメとかっていう話は全然ないっていうはいことを言っておきたいのと、見た目がいいのはむしろ正義だと。思いますね。
そうですね。
まあ、ただその分だけ期待されちゃうから、あの、一層頑張りましょうっていうことは当然ありますけども。
やっぱりあの、見た目でまず引かないと見てもらえないっていう現実はありまして、その点から、あの、どんなゲームであると、とりあえず関わったものは見た目は全力投入するようにしてるんですけれども、それ、今のゲームマーケット、やっぱり、私有宅があれど、私有する時間は限られていますので、どうしても見た目センスで買うものはあの増えると思うんです。プレイしてから買えるというのはかなり少ないので、それはまあ見た目頑張るのはそうですね、まあ、正義なのではないかなと思います。
まあ、それにそのゲームを買った人がゲームを遊ぶために買ってるのかっていうとまた違うんじゃないかっていうふうにそういう世界が見えてきたりもしますよね。はい、だって僕で言えば
ちょっとありますね。
ね、あの500個ぐらいゲーム持ってるけども未プレイ率が 40% ぐらいあったりとかするわけで
わかります ね、はい、
ね、とりあえずあの買っとけっていう買いたいから買ってるだけっていう層も特にゲームマーケットに行くような人であればかなりいると思うんですよね。
はい、いいコンポーネントのゲームは買った時点でもう半分ぐらい嬉しさ満たしてますよね。
うん、
間違いない間違いないですね。
そう考えると、まあ、手に取りたいって思わせるのがやっぱりいかに大事かっていう話ですよね。
はい。
とちょっと脱線しちゃいましたけれども、まあとりあえずじゃあ見た目はいいと、見た目がいいから手に取ったっていうゲームをまあ皆さんいろいろ持っているわけですよね。その、
はい、
これまでのボードゲーム人生の中で
結構ありますね。
はい、じゃあそういった中であのまあ好きな、好感度の高いルールブックだったりとか、あるいは逆にあのゲームは最高なんだけどもこいつはちょっといただけないぜっていうようなルールブックとかあったと思うんですけども、そういったものについてちょっとあの思い出していただきたいんですけれども、まあ森さん的にそのナイスなルールブックっていうのは何か思い浮かぶものありますか？
あ、そうですね、あの私は英語版を、まあ、気が流行って買ってしまってあの解読しながら遊ぶことが多いんですが、その中で読みやすいと思ったのはファイブトライブズでしたね。あの英語だとやっぱり日本語じゃないですから、何度も単語を調べたり、うん、意味をまあつなぎ合わせたりしながら読むので、より読みやすく書かれていると辛くなってしまうんですけども、ファイブトライブズは、よくあるタイプなんですが、セットアップの全体図、うんうん、完成図というのが書かれていまして、でまあそれぞれのセットアップされているデッキとか、まあ、山札コマなんかにナンバーが振られていて、準備の説明の項目でも、まあ、そのナンバーを参照しながら文章が書かれていると。だから文章を読みながら図を見れるし、完成図を逆にあの後から調べるときも完成図、テーブルの上に広げたコンポーネントの図を見ながら知りたいもののナンバーをあのセットアップの欄に見に行くと説明が書いてあるっていう感じで、まあ、検索がしやすいっていうのは非常に良かったですね。こういうタイプの説明書は多いんですが、もっと増えてほしいですね。
ファイブトライブスは僕はあのインストを受けた上で、後で買ったんですけども、まあ、その実際に手に入れてからまた再度遊ぶまで時間が結構あって、だからルールブックは読み直したんですけども、違和感っていうのは全然なく、あ、そうそうこうだったねっていうふうにすんなり読むことができたんで、こちら日本語版ですけれども、
はあ、はい、
比較的なんかめんどくさそうなゲームじゃないですか。
そうですね、絶対調校するよなっていう作りになってますよね。
うん、その印象からするとこうすごくあの分かりやすいっていう風に思わせてくれたのは、多分説明書の出来がいいからっていうのはあるんでしょうね。
はい、
とじゃあ小林さんの方はそういった出来のいいルールブック、はい、あの好きなルールブックっていうとどういったものがありますか？
僕はですね、あのウベローゼンベルクのグラスロードですね。このルールブックは結構好きですね。
小林さんね、あの、ウベゲー結構好きですもんね。
でもルールブックまじまじと読んでるかというとちょっとあれなんですが、このグラスロードは結構何度もプレイしてるので、ルールブックもその度読み返してですね、でですね。で、まあ、インストなんかもするときに、僕はあのゲームを全然作ったことはないので、プレイするだけなので、やっぱりインストしやすさとか、自分が見て読み返して分かりやすさとかで読むんですが、あ、これは、あれですね。絵も結構いっぱい入ってるんで、割とプレイしてる風景とかがイメージしやすいのと、うんうん、あとは、ゲームの、中でその肝になってる部分というか、このゲームは専門家カード、そのカードの効果を使ってリソース増やしたりだとか、まあ、建物建てたりするんですが、まあカードはこういう種類のカードがあるよっていうの説明がちゃんと、ルールブックの中である程度まとまって書いてあったりとかですね。あと生産ホイールっていうのが結構重要で、うん、まあそのリソースの管理の仕方がかなり独特なんですが、まあそのホイールの、その管理の仕方をちゃんとこう図を使って示してくれてるので、だからこう文章だけで書かれると、いやこれどういう意味なんだろうって、こういう風にも取れるよな、ああいう風にも取れるよねって言って、それだけでこうちょっと悩んでしまったりするんですけど、ちょっとその辺がちゃんと図を使ったりして解説してあり、でちょっとこうだんだんだれてくると宇部様がこう一言ですね、あのアドバイスをくれたりするので、いいルールブックかなと。
飽きないように伴走しつつ辛くなってきたらばちゃんと背中も押してくれるみたいな、そういう、
はい、
生活に密着してくるような
説明書中で宇部さんがアドバイスしてくるのいいですよね。オーディンでもなんか言ってましたけど、
そうそうそう、宇部様といえばなんか説明書に出張ってくるみたいな、そういう
あれってどの辺からなんですかね。あのアグリコラなんかはその日本語版の説明書は非常に分かりづらいっていうことでよく例に上がるものだと思うんですけども、ね、で僕の買ったアグリコラがなんか説明書入ってなくてなお分かりづらいっていう状態なんで分からないんですけども、ね、アグリコラ自体はやったことあるから遊べるんですけども、説明書の状態は確認できないんですけども、まあ、多分ああいうドイツの商業ゲームは説明書最初は本人が書いてるんでしょうけども、それをちゃんと編集する役割の方がいるんでしょうけども、それにしても、なんだろうな、アグリコラはどういう経緯であんなに分かりづらくなったのかなってちょっと興味があるところですね。
あ、そんなに違うんですか。グラスロードとかその後のゲームと比べてもだいぶ違う。
この間ディバイドエディションって出ましたけども、あれをこう進める人が多いには、やっぱそのルールの分かりやすさっていうものをこうまず挙げてるケースがよく見られるので、多分大きな違いがあるんだろうなと。
そうなんです。
オーディンの祝祭も同じ作者さんですけど、結構分かりにくいっていうか曖昧な表現が多かったように感じましたね。
ああ、でも文章の書き方的にはちょっと曖昧なところもあったかもしれないですね。グラスロード自体も
常識で考えれば多分判断はできるんですけれども、明記はされてないというような感じの部分が多くて、
そういうの何もかも書いておいてほしいっていうのはあるけど、まあ現実的ではないですけどね。最近遊んだゲームでアメンラーって国津屋の4大競りゲー、通常3大競りゲーって言いますけど、4大に拡張した時に結構入ってくる傑作があるんですけれども、とこれでパワーカードっていう、まあ、特殊なその場でお金がもらえたりだったりとか、まあ、いろんな効果のあるカードがあるんですけども、それを手に入れた後公開しておくのか、それとも非公開にしておくのかとかっていうのは一切書かれてなくて、
まあ、よくありますね。
ね、その辺はっきりしてほしいっていう税がいるんですよね。
お金や持ち札について公開か非公開かというのは明記していないゲーム結構ありますよね。
うん、勝ち点に関しても、ね、プエルトリコみたいに隠しとくようにっていうふうにはっきり書いておいてくれるものもあれば、はい、そうでないものもあって、で、そういう時に、ルールに書いていないことはやってもいいことだと。書いていないってことは禁止されてないっていうふうに取る人と、規定されてないことはするべきでないっていう派閥があって、はい、そういう人が到達すると、場合によってはこう、ギスギスした感じになったりとかすることってありません？
あります。私はそういう場合、持ち主もしくはインストールした人、インストラクションした人に従う っていう方針です。どっちにするとは決めずに、常にその、所有者の決定に従う。
うん、まあ、っていう方針ですね。この場ではこうしましょうっていうふうに決めて、はい、以後、それについて文句言わないっていうふうにしないと。
そうですね。ハウスルールに従うというような感じで、ハウスルールの決定権者が持ち主というふうに私は思ってます。
まあ、持ち主はじゃあそこではっきり意思表明をしないといけないですね。
してほしいですね。
まあ、書いてない場合いいけども、それで、じゃあここはこういう風にしてっていう風に決めた後に、その不満を持った人がルール読み直して、いや、ここやっぱこうなってるじゃないかみたいな、単なる読み落としだったことを発見するみたいな、そういうことがあったりするのもまた困るんですけども。
それ私は逆の立場でよくあります。すごくいっぱいゲーム買っちゃうたちなので、大体は消化してもらうために、はいはい、そのインスト込みで持って行ってやってもらうことが多いんですけれども、
うん、
結構インストミスと言いますか、ルールの細部の漏れが多くて、まあ、後から間違いを指摘されて、またちょっと本当のルールでできなかったみたいなケースが多いですね。
そういう時って何て言って返すんですか？気の利いた返事とかあるんですか？
いや、うちのサークル内でだけなんですけど、ゲームが、私のせいで間違ったものになってた場合はですね、私森って言うんですけれども、タイトルの先頭の一文字が森に変えられるという罰則が課せられます、大体。電力会社、今日のは森力会社だったねとか、ケルトだと、またモルトだったなとか、いつケルトできんのみたいに言われますね。
ああ、
別ゲーだじゃあ。
別ゲー。私のオリジナルのゲームをやった扱いになります。
じゃあ、もから始まるゲームばっかりやれば何の問題もなくなる
わけですね。そうですね。あんまりない気がするんですけど。
そうですね。
まあ、モンスカートとかなら、ルール間違えてもモンスカートのままですね。
うん。か、まあ、もがもう一個乗るかですね。
そうですね。モンスカートとかですか。
そう、まあ、で、僕がですね、まあ、僕大体どんなルールでも、もう今となってある程度分かっちゃうんで、なんかこれが、嫌いとかってのはないんですけど、あ、じゃないや、今いいルールの話だったんで、
そうですね。
そうですね、ちょっと話を戻して、まあ、大体どんなルールでもある程度読めちゃうので、今となってはそんなに、ないっちゃないんですけども、でも例えばその好きなゲームのルールブックがどうだったかなと思って、レース・オー・ザ・ギャラクシーのルールブックをこう取り出して見てみたんですけども、これもなかなか分かりづらいゲーム、インストがしづらいゲームとして有名なんですけれども、
はい。
各アクションごとの説明が書いてあって、で、その、ルールブックの右4分の1に、これはこういうことだよっていうふうに注釈が書いてあるスタイルになっていて、
ケイラスとかもですか。
あ、多分そうですね。僕、ケイラスはマグナカルタしか持ってないんで、ちょっと、直接の比較ができないんですけども、フェルトのブルーオーニの城なんかも同じようなスタイルだったかな。
はい、あ、ちょうどブルーオーニうちにありますが、まだ未開封なんで説明書見れません。
ぜひ、開けてみてみてください。これも、割とルールが多いので、いろいろ確認する機会が多くなってくるので、いいルールブックかどうかっていうのは問われる種類の案件になってくるかと思うんですけども。
はい。
で、こういう風に、細かく注釈が書いてあるみたいなのって読んでて楽しいので、僕は好きなスタイルですね。
はい、はい、はい。
多分そこは分かってる限りは細かいとか読まなくてもいいんだけれども、こう、読むことによって理解を深めるっていうような、そういうタイプのものって読みやすいなって。
はい。
小説とか対談とかで、ね、細かくいろいろ注釈が書いてあると読んじゃうっていう、ゲームで言えばサターンであった街とかそういう感じの余計なうんちく部分が面白いみたいな、そういうのって、なんかいいですね。
漫画だと広角機動隊とかですかね。
そうですね。
欄がいっぱいに注釈がびっしり書いてある。うん。
もやしもんとか、漫画読んでんのか、文章読んでんのかわかんねえなみたいな、そういうやつですね。
はい。もう注釈でも何でもないですけど、オーディンやナベガドールみたいに歴史背景説明書だけのゲームと関係ない本がついてるのも好きです。
ですね。
ね。ただ、その、はい、まあ、アブストラクトのゲームの場合は問題ないんですけれども、フレーバー部分がこうすごく重要になってくるゲームとか、あるいはその、まあ、その重要になってくるっていうのはこうシステムと密接に関わってる場合、と、システムとあまりかかってないんだけども、とりあえずその設定っていうのが大事で、こういうものをゲームにしたいっていうことで、設定先で作ったゲームとかって、そのフレーバーの部分が、こう、すごく説明書に入ってくることって あると思うんですけども、で、今、森さんがおっしゃったみたいな、はい、そういう部分の説明が多い説明書っていうのはどういうふうに見えますか？
うん、多分、初心者的にはあんま良くないのかなとは思います。ゲーム本質じゃないものが多いと。ただ私はすごく好きですね。
うん、小林さんはどうですか？そういうのは。
ですか、塩梅じゃないですかね。なんだろう、ゲームに没入していくのには、すごくあった方がいいと思うんですよ。ただ、なんだろう、ゲームは遊ぶのに邪魔になったら、コンバテントだなと思うので、そのところですよね。用語とかだと、なんだろう、ですね、こう、とりあえずこう、フレーバーで名前を付けましたっていうのと、用語の、ついてる用語と、その、ものの動きが一致してて、あ、逆にこう動きを理解する助けになっている場合とあると思うんですけど、
うん、
ゲームとしての機能と一致しているフレーバーだとすごくいいなとは思いますね。僕がさっきのグラスロードちょっと不満だったのは、はい、というか最初戸惑ったのは、ガラス職人の親方なんだけど、ずっとこの人盛り切って建物建ってるなと思って。
氷かなっていう感じですね。
そんなゲーム展開だったんで、あれこれ何のゲームなんだろうと思ったら、最終的に得点は一応まあガラスとレンガの点数だったから、あーっていうところはあったので、
なんかフレバーが誘導する行動と実際に最適な行動が違うとちょっと戸惑いますよね。ナビガドールで公開してみても勝てないとか。
ああ、そう、それはなんかルールを後で聞く直したみたいな話も聞きましたよね、はい、
拡張を入れると海賊とかで、はい、今公開してるだけでも意外と戦えますね。
ああ、なるほど。
なんだかな、クラフトワーゲンか何か、車を作って売るっていうゲームなんだけども、なんか全然車売ってる余裕がないよみたいな、そういうゲーム。
ビティカルチャーもワイン作らずにカード能力で勝つみたいなゲームですしね、結構。
人を招いてた方がいいってやつね。
はい、好きなんですけどね、ビティカルチャー。
グラスロードの説明書も、あれ、最初にそのグラスロードとは、みたいな、そういう説明から始まりませんでしたっけ？
あ、ありますね。表紙は。
何世紀ドイツのみたいな。
そうですね。表紙は、そういうフレーバーのことがひとしきり書いてあって、表紙を読むと、ゲームの目的みたいな、そんな感じです
ね。ちょっと脱線するんですけども、そのルールブックっていうものをこう読んできて、で、はい、読んだ後にそのルールを、他の人に説明しないといけないわけですが、まあ、インストですね。
そうですね。
インストするときにどういうふうにするかっていうのも結構その個性が出る部分ですよね。
はい。
で、まあ、今そのフレーバーって言ってますけども、まあ、そのゲームのそのメカニズム以外の部分、これはどういう、設定のゲームでっていう話ですけども、そういったところって、お二人は説明するときってどれぐらい重視します？うん、まあ、これって、そのどういったメンバーと遊ぶかっていうのにもまあ左右されるとは思うんですけれども。
そうですね、ゲーマーと遊ぶときは多分ルールしか求めてないし、およそそのゲームが何かとか知ってる人が多いので、フレーバーをあんまり言わないですね。気に入ってる部分は言うんですけれど、まあ同じゲーマー同士だとおおよそ事前に情報を知ってる人が多いので、逆に初めての人とかにはシステムにあんまり興味も持ってないこととかも多いので、楽しそうなフレーバーがあったら積極的に混ぜていきますね。
これはハンバーガーを作るゲームなんだよとか、そういう話ですね。
アイデルバーガーはですね、フレーバー強くしすぎまして、説明書わからなかったっていう人大半はボブとかいうやつのことは覚えてるけどゲームの内容はわかんなかったって言われますね。
フレーバーはいいんですけど、
ボブがめっちゃハンバーガー食べるから大食いじゃ勝てないっていうのは分かったけど、何するのか分かんなかったとか、そういうのは見ますね。
まあ、多分体験としては面白いですね。
マスクにはなりますが、相手次第でしょうかね。
うん。小林さんはフレーバーについてはどう思われます？
あれですか、なんだろう、軽めのゲームだったら、割とフレーバーを多分中心に話すかもしれないですね。あとは、そのゲームの肝がどこなのかみたいな、フレーバーを楽しむとか、例えば何ですか、もっとホイップをだったら、多分ケーキを切り分けるゲームですって言うと思うんですよ。
うん。
でもグラスロードは、 多分そのレンガ職人のゲーム、レンガ職人のゲームですぐらいはさらっと言うかもしれないですけど、そのレンガについてのうんちくを話すよりは、多分そのバッティングまでいかないですけど、その同時にカードを選んでっていうところとか、あとはリソースの管理に失敗すると、勝手に弟子がレンガとかガラス作ったゲームですという話をするかなと。だからゲーム遊んでて、おーってこう、自分が感動したポイントを中心に話すなと思いますね。
うん。グラスロードで言うと、感動したポイントっていうのはどの辺になってきます？
あ、でもゲームの肝の部分が僕は好きなので、このゲームに関して言えば。その生産ホイールの、その生産ホイールっていうのがあって、資源を全部、ガラスとレンガ、それぞれ作るゲームなんですが、まあ、ガラスの材料が全部1セット集まると、全部1個ずつ消費して、勝手に弟子たちが、親方作っときましたって言って作っちゃうんですね。で、それで、材料が勝手に消費されていくっていうところで、リソース管理を、ちょっと難しくしているというか、まあ、ただ同時に、こう、普通のゲームだと1個ずつ使って何か作りましたってアクションとかをするところを、ホイールをピッて回すだけで、こう、リソースの管理ができるので、すごく、スマートに、リソースの管理もできているので、そこのところは独特で面白いなと思っているので、まあ、そういうリソースの管理が、ちょっとジレンマがあるよっていうのをさら、話したりとか、あとは、カードの、バッティングの要素というか、お互いのカードを、が、被った方がいい場面、被らない方がいい場面があるゲームなので、うん、その辺の、こう駆け引きというか、ままならなさを楽しむゲームだよっていう話ですかね。その辺をしますかね。
うんうん。この間、森さんと一緒にゲームをする機会があったんですけども、で、その時何を遊んだかというと、スルージエイジズを。
いや、ありがとうございました。重いゲームを。
はい、そうそう。重いけど面白い。
はい。
っていうゲームで、僕がインストをさせてもらったんですが、まあ、ルールの分量が多いので、なかなかの難物で、で、実際に完璧なルールで遊べたかというと、一点こう説明ミスがあったりとかしてしまったんですけども、で、僕のインストっていうのは、森さん的にはこう、わかりやすさはどんな具合でした？まあまあわかりやすいっていうか、一
応非常にわかりやすかったですよ。
はい、はい、はい。インストするときは、まあ、フレーバーは僕はいらないと思ってて、で、まあ、いらないっていうか、まあ、そんなに重視してなくて、まずどういうことをするのかと。スルージエイズで言えば、こう、場にカードが並んでいて、で、まあ、これを基本的にはこう、買っていくゲームで、で、自分の手番が来た時には一体どういうことができますっていうことを、そのとこから説明していくスタイルを取ってるんですけども、
はい。
まあ、スルージエイズの場合は、そこの手番にできることの説明にすげえ手間がかかるっていうのが、難物なんですが。
まあ、スルージエイズの場合、フレーバーってほぼ、存在しないじゃないですか。フレーバーってなんていうか、うん、一つの時代や文化に、深く焦点が絞られていくほどたくさん出てきますけど、あれってもう見たまま何個も時代通しているので、その全体としてフレーバーってないので、なんて言うんでしょうか。ひろしさんの説明で一番正しかったんじゃないかなと思います。あれは。
まあ、というふうに考えると、ゲームごとに、やっぱりその説明の仕方もいろいろ変えていった方が分かりやすいっていう、まあ正解はゲームの数だけあるっていうような、玉むしろの回答にたどり着いてしまうんですけども、森さんはどういう感じでゲームの説明なんかをするのが、好きというか得意というか、そういうスタイルってありますか？
私はすぐフレーバーの話はしますね。うんちく喋るの好きなので、相手の顔色を見ながらなんですけども、フレーバー聞くの嫌いな方もいるんですよ、やっぱり。
うんうん、
システムの話早くしてって雰囲気したらすぐにやめるんですけど、相手がなんか面白がってくれそうな限りはフレーバーはたくさん入れたいですね、好み的に。どういうゲームで何してるのか知ってほしいっていうのがあるので、多分フレーバーなんかよりもシステムをこう、システマチックに説明した方が理解はしてもらいやすいんですけど、好みとして聞いてほしいなっていう思いがあって入れちゃいます。
じゃあさっき好きなゲームとして上がってきたボトルインプという具体的なトリックテイキングがありますけども、はいはい、あれなんかはそのフレーバーの部分から
しますね、はい、買ったりも安いなんで売らないとどうのだのとか、これのカードは本当はどうのとか聞いてくれる限りはしますね。
ね、あれってその 元の物語なんて言うんでしたっけ、それこそあのボトルインクでいいんでしたっけ、ボトルインク
ですね、はい、
っていう話があって、それを下敷きにしたゲームなんですよね。
そうですね。だから、あの、お話そのものとフレーバーがかなりうまく一致しているので、あれ、願い事を叶えてくれる、あの、ボトルに入った悪魔、買った時よりも安いなんで、他の人に売らないと、あの、死んだ時地獄に連れて帰れるっていう話なんですよ。
うんうん
うん。まあ、ゼロ円になっちゃった瞬間、罪ですよね。
そうですね。なんか超インフレしてる国とかに行けば、まだまだチャンスあるかもしれないですけど。
0.1 円みたいな単位の。まあ、そういう話なんで、あのゲームとも合っていますから、相手が聞いてくれるノリの感じだったら言いますね。まあ、やっぱり相手を見てなんですけれども。
あの、ボトルインプなんかその辺のフレーバーとシステムがうまくこうリンクしてる恒例ですよね。僕は思ってるのは、オランダ語版でなんか全然カードを見ても、物語がわからないっていうやつ、最初ちょっとピンときてなかったんですけれども、後からその物語を知ってみると、その説明がしやすくなりましたね。その都合を押し付けるっていう部分がなんでそうなってるのかっていうのがすごく腑に落ちるようになったんで、でそういう大事な場合もありますね。はい、
ちょっと脱線しますが、あの、二、はい、人用のアグリコラが欲しくてしょうがなかった時がありまして、
はいはい、
再販前だったので、あの、ヤフオクで買ったんです。で、まあ別に値上がりしてもいないような値段だったので、あ、今は絶版みたいなもんなのにラッキーと思って買ったら、そのオランダ語版でした。
オランダ語版ってなかなか手強いんですよね。
説明書がオランダ語で読めなくて、Google 翻訳ですっごい頑張って訳し終わった頃に日本語版再販されました。ということは、オランダと聞くと思い出してますね。
輸入ゲーマーあるあるですね。
はい。あんなに頑張って訳さなくてもよかったのにな。
そう、あの、オランダのゲームショップに行ったことあるんですけども、本当にオランダ語版ばっかり売ってるんですよね。
そうですね。
あの人たち 95% 英語が話せるっていう国民性なんだから別に英語版とかでいいじゃないかって思うんですけども。
確かに、
うん。まあそういうもんでもないんでしょうけどね。だから、うん、行く機会があった時に、あ、これはいろいろ買って帰れるかなって思ったんですけども、うん、無理って思って、ほとんど何も買わずに帰ってきたということがありますね。
せめて英語訳があれば、オランダ語版買ってもいいかなって気持ちは気をつけるね。
そうなんですけどね、オランダ語だけっていうのはなかなかハードル高いですね。さて、今その、好きな、いい、読みやすいルールブックっていうものの実例を聞いてきた流れですけども、ちょっと話を戻して、今度はその、こういうルールブックはちょっとわかりづらいなと、なんとかしてくれよみたいな、そういう実例もちょっとお聞きしたいんですけれども、じゃあまた森さんからお願いしていいですか？
はい。そうですね。これ私の一番好きなゲームのうちの一つなんですけども、電力会社。
あ、わかります。いいゲームですね。
はい。本当に大好きですけど、説明書はもう、最悪クラスだと思いますね。なんというか、知りたいことが探せないっていうのがまず多いです。可能な限り、文章以外に説明に写真とか、写真っていうかイラストですかね、入れてくれてもいるんですが、文章量が非常に多いので、知りたい文を探すっていうのがとても大変です。あれは重いゲームだとある程度仕方はないんですが、説明書って、何々をしていいっていう文章を探すのは、その一文を見つけるだけでいいんですけど、
うんうん、
何々しないことを証明するには全部読み合わさないといけないんですよね。悪魔の証明的な。
うん、
で、電力会社って、カードを捨てる、発電所カードっていうのが倍並んでいるんですけど、いろんなタイミングで、イベントが発生して、そのカードを1枚捨てるっていうのがあるんですけど、最近出た電力会社カードゲーム版、
はいはい、
そうですかね。その処理が、どこで起きるのか、プレイ中に全部探して正確にプレイするのがとても大変でしたね。あれすっごい面白いゲームなので、その苦労差し引いてもやる価値が全然あるので、ぜひ読みにくい説明書を読みながらやってほしいんですけれども、まあ説明書としてはあんまりいいと思いませんでした。
そうですね、J-POP とかの歌詞で、その、なんていうか、こう、ブリッジの部分ですね、サビの部分で毎回ちょっとずつ言ってることが変わってきて、今どこを立てるのかわかんなくなるみたいな、そういうところがありますよね。
はい。確か、電力会社カードゲームだと、その、 き直すっていうタイミングがですね。
あ、すいません。また、今、
たくさんあるんですね、
電波のやつがどっかに行ってしまったので、電力会社カードゲームの場合だとっていうところからもう一回お願いします。すいません。
あ、はい、例えになるんですけど、このカードゲームで言うと、一番安い発電所っていうのを市場から捨てるっていうタイミングがたくさんあるんですね。ラウンドの終わりだけとかなら分かりやすいんですけれども、例えば山札が尽きた時は一番安いカードを捨てます。割引されている発電所が、売れなかった時も一番安いカードを捨てます。最終ラウンドになったことを示すカードが出た時も一番安いカードを捨てますみたいな、いろんな条件で捨てるのがあって、で、まあ、それを全部正しいルールでやるっていうのは結構大変なんですよね。で、どのタイミングだったかを探すのが難しい説明書になってます。そういう点で、まあ、文字列の中から必要なものを探すの大変ですから、ちょっとあまり良くない説明書の例になるかなと思いました。
やっぱり例外処理があるものっていうのはどうしても間違いやすいですよね。
はい、
で、
はい、
電力会社カードゲームが、まあ、カードゲームに限らずですけども、電力会社の場合は、そのプレイ順が、そのフェーズによって変わったりとかするとか、いろいろと細かいところがあるんですよね。はい、なんか、全部通して読んで頭の中に入ってればいいんだけれども、いろんなゲームをやってるとやっぱりそういうわけにはなかなかいかないので。
はい。大体いくつかルールこぼれ落ちてしまって、また正しいルールで遊べなかったっていうことになってしまいますね。サマリーがあればもしかしたらそれだけ足りるかもしれないんですが。
一応その電力会社も後半にサマリーあるにはありますよね。確か最終ページか何かに。はい、
例えば、その、頻繁に間違いやすい、発電所を捨てて補充するタイミング一覧だとか、いろいろと欲しいものは、たくさんありますね。
まあ、ボードゲームギークだとか、そういうところで必要なものを自分で集めて遊びやすくするっていう、大きな負担を強いられますよね。
そうですね。やっぱり、本当にいいゲームです。かなり好きなゲームですので、ぜひ、やってない人はやってみてほしいです。
もうベストゲームの一つに挙げたいようなタイトルなんですけども、ただあれってその追加マップですねがあったりしますけども、はい、追加マップ入れるとまたちょっとルールが変わったりとかして、
あ、そうですね、デラックスの方もそうでした。
気合が入りますよね、間違えないように遊ぼうと思うと。
ボードの裏と表でちょっとルール違いますしね。
あ、デラックスですか。
はい、デラックス。
はいはい、あ、デラックスやったことないですけども、それはハードル高いですね。
はい、だから説明が裏の場合と表の場合2列に分かれて書かれたりして、これも良くないと思うんですけど、確かヨービックもそうでしたね。倉庫の街のリメイクの、うん。
はいはいはい。
何人プレイの場合とか、上級モードの場合みたいな説明が並列して書かれてて、ちょっと分かりにくかったです。ああいう追記のルールは後にまとめてくれる形式の方が私は好きですね。
ああ、それで言うとスルージエイジズなんかは、とりあえず、この背景がこの色のところは読み飛ばしていいよとかっていう風な、そういう受験の暗記、はい、英単語を暗記するみたいな、そういうシステムになってますよね。
一応電力会社もそういう配慮はされてましたね。ヨービックもかな、色分けされてくれてて、これは二人用ルールだから読まなくていいみたいにはなってました、
うん、ただやっぱ目には入ってきちゃうんで、完全に別にしといて、なんだったら別々の説明書にしといてもらうぐらいの方が分かりやすいですよね。
それは一番親切ですね。
さて、小林さんの方は、その分かりづらい説明書というと、どういったものがありますか？
そうですね。まだこれ、読んでる最中なんですが、まあ、最近出たゲームではないんですけど、Android Net Runner っていう、二人用の、うん、まあ、カードゲームというか、ボードゲームというか、そういったゲームですね。
まあ、でもまだ1年以内ぐらいですよね。国内、日本語版出たのは。
そうかな。もうちょっと、でもそれぐらいかもしれないです。もしかするとなんか拡張がそのうち翻訳されて全部日本語になるような話もちらっと聞いた、ちょっと本当かどうかわからないですけど。
売れ行き次第という部分ですね、きっと。
いや、なんかね、アークライトのホームページかなんかに情報が出たのかもしれないので、もし気になってる方は見てみてください。嘘だったらすいません。
アークライトの発売予定に載ってるものは全部出ると信じる
かどうかですね。ピュアな心ですね。
そうですね。そこもありますね。出るとは言ったが、いつとは言っていないみたいな、そんな話も。あ、このルールブックはですね、一応、プレイエリアのこう並び方とかは全部図が入ってたりはするものの、 基本ですね、文章でご利用していくタイプのルールブックなんじゃないかなという感じでですね、結構文章量が多いんですね。で、さらにですね、文章を読まなくちゃいけないんですけど、このゲームはプレイヤーが非対称で、片方がコーポレーションかのプレイヤーですね、会社のプレイヤーで、もう片方がランナーって、まあ、そこから秘密情報を盗む側のプレイヤーですね、なるんですが、それぞれ役割が違うので、まあ、プレイヤーの役割が違うのはまあわかるんですけども、その役割が違うことで、そしたらカード置き場とかの山札の名前とかも、非対称なんですね。ランナーは山札をスタックって言うんですけど、コーポレーションは山札を R&D と読んだりとかですね。そんな感じになってくるので、文章で読んでかなくちゃいけないんだけど、用語がいっぱいあるので、これ何のことだっけなって言って、その都度、こう、戻って、こう、引いていく、辞書を引いていくような感じで、戻らなくちゃいけないというか、あるので、これまあ、何度かやって慣れちゃえばきっといいんだと思うんですが、自分の中でですね、脳みそがネットランナー脳になってくれるまで、ちょっと大変かな。でもカードゲームなので、マジック・ザ・ギャザリングやった人は大丈夫だろうという、それくらいの感じであるんですが、まあ、ちょっとやっぱり、不親切は不親切かなっていうのは、ちょっと感じながら読んでます。
なんかそれが小説のゲーム化とかだったりとかするんだったらば、そういう単語に関しても事前の知識があるからわかるんだろうけども、それを、はい、オリジナルのゲームで急に説明なしで展開されちゃってるような感じなんでしょうね。
そうかもしれないですね。そんな感じはあるかもしれないですよね。
あのゲームは私も噂しか聞いてなくてプレイしたことがないんですけれども、
はい、
多分ニューロマンサーとかあのあたりの時代の SF がテーマ、はい、多いので読んでるとしっくりくる単語がたくさん出るみたいですね。ファイアウォールみたいなのをアイスって呼んだりとか、
う
ん、
ありますね。
そこら辺ちょっと興味があります、は
い、ニューロマンサーなんか非常に読みづらいということで定評のある SF だったりもするので、
はい、読みづらかったですね。
まで含めての
再現なんですか、まさか、
オマージュということなのかもしれませんね。
すごいな、そうだとしたら。
そう、訳文が悪いのかと思って原文に当たったら原文が悪かったっていう。
かなり読みづらかったですね、ニューロマンサー。乗ってくる、気分が乗ってくると楽しかったですが。
まあ、そこが海外 SF のいいところだなんていうふうに言ってると、はい、どんどんご新規さんが減っていって冬の時代を迎えてしまうという、非常に差的な
辛いですね。
何かですね。
ウィンターミュートに乗っちゃいますよ。
はい。ということで、まあ、ぼっちぼっちですね。まあ、いくらでも、ルールブックに関しての話、ルールについての話はできると思うんですけども、いい時間になってきたので、今日のところはこの辺にしておこうと思うんですけれども、告知を最後にしておこうと思うんですが、じゃあ、まず小林さんからお願いします。
はい、私たちですね、モバラでテーブルゲームでは、水曜日のですね、夜7時、から、夜9時半まで、JR 外房線八海駅近くの長生村文化会館というところで、ボードゲーム会をやっています。一部閉館日等もありますので、開催の日程等はですね、ブログ、ツイッター等をご覧いただいて、ご参加ください。
はい、そして僕が開催しております朝日アナログゲーム交流会による、定例会なんですけども、毎月第4土曜日にやっておりますので、朝日市ボードゲームとかで検索してもらえると詳しいことが出てきますので、すぐにググってみてくださいという省エネモードだったんですけども、あと森さんの方からも告知などあればぜひお願いします。
あ、そうですね、それしたら、ゲームマーケット春2017年の5月14日に、私が参加しているサークルの4トンからですね、ブースの番号は B の1516なんですが、仲間2人が新しいゲームを出します。私自身は出さないのですが、両方ともとても面白いので、片方はですね、前回秋にエロ本を探して、まあ、お母さんに見つからないように隠すという画期的なゲームを作ったレイさんの、ウイルスというカードゲームが出ます。こちらは今回はですね、くしゃみして人に風を移したりとかそういうことをやるちょっとおバカなゲームになってます。ですが、テーマはバカっぽいですが、結構プレイ感はがっちりした で、なおかついろんなルールで遊べるように、まあ、基本、汎用カードみたいな感じでルールがたくさんあるゲームですね。そしてもう一つは、ちょっと有名になりましたが、ラミネトラミーというゲームが秋に出ました。リカチさんという方が作ったゲームでして、こちら、プレイした方からのアンケートで2位になった作品ですが、そのリカチさんの作った新作、プラネトリコというゲームですね。こちらも大変おすすめです。これ、宇宙開拓をして、まあ、宇宙に歯を唱えようというゲームなんですが、SF ものですね。星を買っては、労働者を送り込み、で、送り込んだ労働者たちが、まあ、少しずつスケジュール通りに帰ってきては、まあ、物を持ち帰ってくるっていうのを楽しむゲームなんですけれども、両方とも、ぜひともお手に取ってみてください。私は多分、売り子とか、私有宅でのお相手とかをさせていただきます。
はい、ありがとうございます。ではですね、ゲームマーケットに行かれる方は、ぜひ、各サークルのルールブックが公開されているケースが多いので、見た目に惹かれる前に、見た目に惹かれた上で、あ、こんなゲームなんだなっていうのを理解した上で、買うという、一歩進んだゲームマーケット体験などをしてみると良いのではないでしょうか。はい、どうも、今回もありがとうございました。
ありがとうございます。